羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー。坂
の上、おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザー千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます。千原です。
さて、フェニックスの応援番組なんですけども、いろいろこの夏からいろいろ企画ものを、ね、お送りしてますけど、なんか今回から2週にわたっては愛媛の少年野球を取り上げると。
そうですね、
はい、
少年野球でも公式軟式、あのボールの違いがあって、ありますけども、今週はですね、愛媛リトルの代表の松田さんをお迎えして、
何でも四国で最も歴史のある公式少年野球チームということで、
関さんご存知だと思うんですけど、リトルリーグね、アメリカから一番最初に入ってきて日本にね、調布リトルとかね、荒木大輔とか、あのリトルリーグですね。
はい、なんでね、非常にね、将来的には多分その、フェニックスに行く選手もね、こういうところからこう出てきたりもするし、そこがやっぱりこの少年野球っていうのは大事なカテゴリーですよね。
もうこれは松田さんはそのいわゆる走りと言いますね、ずっとお世話されて、選手としてもね頑張っておられましたけども。
なるほど、はい、じゃあどんなお話が聞けるのか、早速 CM の後、ゲストの登場です。はい、この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回のゲストをご紹介します。愛媛リトルリーグ代表松田秀智さんです。おはようございます。
おはようございます。愛媛リトルリーグ代表の松田です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。松田さんとは千原さんは、
いやもうね、本当に長いお付き合いでね、仕事の関係もそうなんですが、実は私が勤めております、四国電力の子会社に私おるんですが、松田さんも四国電力の社員さんでです。
あ、そうなんですね。
はい、で今回、定年退職、役職定年ですか、退職されまして、今子会社の、松山の支店の副支店長されてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、
お仕事じゃされながら、愛媛リトルリーグのチームの方も代表としてやってらっしゃると。
もうだから松田さんとはね、私はもう、もう30年、
そうですね、それに近いですね、
30年近いお付き合いなんですよ。
御年おいくつですか？
私は61になりました。
学年は2つ下なんですけどね。
あ、そういうことですね。はいはいはい。じゃあ今日はちょっといろいろそんな少年野球の話っていう感じになりますかね。
そうですね。
ちなみにできてどれぐらいになるんですか？
1974年ですかね。はい、ですので、49年目になります。
もう50年、
はい、松田さんが1期生ぐらいですか？
はい、私が第1期生でした。
あ、そうなん
だ。だから私が小学校の頃はだから公式のチームは愛媛になかったですから。
はいはいはい、
はい、軟式しかなかったんで、その後できたんですよね。
へー、はい、じゃあもう数々の子供たちがそこから育っていったということですよね。
いやいや、もううちの OB も、もう愛媛リトル出身はかなりの数いますよ。
あ、そうなんですね。
はい、フェニックスの選手もいますね。
ちなみに、今愛媛にはいわゆる硬式野球をやる少年チームというのはどれぐらいあるものなんですか？
リトルリーグだけで見ますと10チーム程度なんですけど、他にもボーイズとか、硬式で言いましたらやっぱり20以上ありますね、愛媛では。
そうなんです、そうなんです。
ちなみに、愛媛リトルリーグはリトルリーグの四国連盟、
四国連盟の中にあります、所属してます。
四国もやっぱり、四国といえばね、やっぱ野球のこうイメージがある方もたくさんいますけども、多いんですかチームは？
現在はですね、香川にチームのみで、他はもう愛媛県ないだけなんですよ。
そうなんです。
そんな感じなんですか？
いや、だから愛媛はね、だからもう野球王国と言われるだけあってね、硬式野球のチームに、そういう取り組むものね、愛媛県は早かったんですよ。だからその中でも愛媛リトルさんが一番最初にチーム作られましてね、一番最初は越智光也さんですか？
できた時はですね、抹消の監督されていました篠崎二郎さんとか。
あ、篠崎さんが、そうですか。
ほぼ松山商業の OB の方が固まって作られたような感じですね。
あ、そう
ですか。
この、ね、少年野球の人もやっぱり元は松山商業の方が作られたんですよね。
あ、そこもつながってるんですね。
そうです、はい、
あのちょっとなかなか分かりづらい言い方もいるかと思いますけども、その少年硬式野球っていうところ、いろんなこうリーグもたくさんあるということなんですか、
はい、
さっき20何チーム全部で、ね、合わせたら
言ってましたが、はい、少年硬式野球、小中、まあ、小学生中学生とありますけど、
はい、
今このリトルリーグとか、
うん、
ボーイズリーグとか、
はい、
ポニーリーグとか、はい、ヤングリーグとかでいろいろな団体がありますね。
いろいろあるんですね、
はい、
あの私ずっと学童から、まあ、中学軟式、
はい、
で高校で高校の硬式だったもんで、
はい、
なかなかそこら辺が、ね、ちょっと分かんなかったんですけども、
そうですね、
まあ、高校野球がね甲子園ありましたけど、やっぱ、はい、あの出身見るとみんな大体、まあ、リトルだったりボーイズだったり、
そうですね、
でもそういう、こう連盟の違いがあるという
か、そうですね、いろんな連盟がありましてね、
うん、
で、あの我々社会人野球の、
はい、
まあ、ジャバという組織がありますが、その傘下にも、傘下に少年野球も入ってるんですよ、
うん、あ、そうなんですか、
ボーイズリーグさんとか、なぜあの少年野球 の、 その組織も入っております、
うん、
だからお互い連携取りながらね、
なるほどなるほど、はい、
まあ、その中でもあのリトルリーグはね、うん、やっぱりあの昔調布リトルというね、あの、
はい、
東京のね、
あ、僕も名前は聞いたことあります、
関さんご存知でしょう、
はい、
調布リトルというこれあのチームがね、
うん、
これ世界大会 行ったりね、
荒
木大輔選手さんなんかはもうそのね、
そうですね、
名選手ですよね、
はい、
うん、はい、で近いところで行くとよく僕がテレビでね見たのが、
う
ん、あの日本ハムの清宮選手がリトル出身
で、
ね、
はい、
世界大会までね、
はい、
テレビが追っかけてき
やってましたでしょ、
はいはい、
だからあのリトルリーグというのはやっぱりアメリカですよね、
うん、
から導入日本へ、まあ、入ってきまして、
はい、
一番最初はもともとは、ね、米軍基地から始まってるんですよ、あれ、
あ、そうなんですか、
はい、
だから米軍基地のお子さんたちがやってたみたいな、
そこへ日本の方がねチーム作って、米軍、だからあの調布リトルなんかはあの米軍基地のグラウンドで練習やってたはずですよ、
なるほどなるほど、
はい、それは私もなんとなくね、あのその後見聞きしたことありますけどね、
はい、
はい、
まあ、その甲子園出場選手だけではなくて、もちろんそのプロ野球の世界、それから社会人の、世界にもたくさんのやっぱりね選手を輩出してるんかなと思うんですけど、
はい、
やっぱその愛媛リトルとしても、やっぱりだいぶ卒業生はいろんなところで活躍されてるんですか、はい、
そうですね、プロ野球選手で言いますと、うん、もう引退されましたけど、ヤクルト、日本ハムにいらっしゃった鵜久森選手、
あ、鵜久森選手、はいはいはい、済美高校、
そうですね、
はいはいはい、
他にも、愛媛リトルではないんですけど別のチームですが、
う
ん、阪神の秋山投手と か、
あ
とヤクルトにいらっしゃった藤井投手、
はいはい
はい、
四
国愛媛のリトルリーグでしたら、まあ、ちょっと私の知ってるところはそれぐらいですかね、はい、
でもねやっぱりそういう選手をねこう代々輩出してきたっていうところはやっぱすごいですよ ね、
そう
ですね、はい、まあ、今は、まあ野球人口が減ってるってね、はい、最近あの高校野球の中継見ててもやっぱそういう話題っていうのが、ね、
は
い、出てきたりしますけども、実際どうなんですか、
我々のリトルリーグにしましても、あの今10チームあるとは言いましたが、うん、やはり各チーム子どもさんが減ってますので、どうしてもあの大会に出るときにその9人揃わないということで、あの2チーム3チームの連合チームを組むこともございますので、
うん、
やはりあの選手集めには非常にあの苦労してます、
うん、まあ、あの選択肢が広がったっていうのはあったと思うん
です
けど、
やっぱりサッカーもあるし、ね、バスケットもバレーもあるし、うん、やはり子どもの選択肢はかなり広がっていると思いますし、
うん、
でまあ、野球もなかなかちょっとこうお金もかかるところもございますんで、
もうこれ関さんね、はい、そこは本当は喋りたいところなんですけど、
あ、そこ喋りたいところ
道具代をね松田さん高くなってますよ ね、
そうですね、やっぱり道具代はここ最近まあ物価も上がってますけど、
はい、
上がってますよね、
まあ、材料代も上がってるんでしょう
ね、
これは野球は道具が高い、
まあ、それはねフェニックスでも実感されているところなのかもしれませんけど、いやいや、
もうボールにしましてもね、それと
は
やっぱりあの特に少年野球の場合ね、
はい、
親御さんのお世話はもうこれ欠かせないわけですよ、
ほうほうほうほう、
でもね共働き、まあ、働き方変え
た
とはいえ ね、
ね、はい、
うんうん、ご両親がもう野球のお世話にやっぱりね、
はい、
関わらないかんですから、
そうですね、
まあ、ぶっちゃけどういうふうにこう親御さんにやっぱりこう関わっていただかないとなかなか難しいってところがあるんですか、
まあ、普段の練習はですね、まあ、ちょっとお昼 の、 その準備、
はいはい、
子供たちのお昼の準備とか、
はい、
今でしたらやっぱり真夏で暑いですから、やはりあの熱中症になって、ダウンする子もいらっしゃいます、
はいはい、
ですからそういうところ その子供のお世話ですね、そういうところでやっぱりお母さん方にも、まあ、当番も決めて、あのいらっしゃっていただいたりしてご協力いただいてますし、でまた練習試合とか大会になりますと、
はい、
放送ですとか、いろいろそのボールボーイとか、いろいろ裏方で手伝っていただくことがございますんで、
あ、そういうところもなんですね、
はい、
も
うそうなんです、基本的にねこれアマチュア野球ですからね、
はいはい、
あのそういういわゆる大会運営であるとかも、
うん、
もう自主運営みたいなもんですよ、
あ、こんなリトルリーグっていう、ね、ある意味こう有名なリーグでさえ、
社会人野球なんかも基本的にはそうなんですけどね、各自主運営でやってますけど、はい、ここらがね松田さんね、なかなか
そうです
ね、大変ですよ、
まあ、本当にもうここはあの開き直しじゃないんですけど、うん、あのご父兄のご協力ないとやっぱり成り立たないと思ってます。
いや本当そうだと思いますね、
は
い、
まあ、もしかしたらそれってリトルリーグだけじゃなくてもうスポーツ全体もそうなのかもしれないですね。
いや
も
うそうだと思いますね、
はい、まあ、実際ですけどそれで子供さんのそのプレーをね、うん、あの親御さんがその生で見れて、はい、でやっぱり家帰ったらそういう会話もできるし、うん、やっぱり親御さんも大変なの本当にもう感謝してるんですけど、うん、そういうその親子の触れはよくできるチャンスは多いと思いますんで、うん、そういうところはやっぱりいいかなと思ってます。
逆に野球を通した家族の絆みたいなものはよりもしかしたら強まるのかもしれないですね。
それはあると思います、
はい、はい、
あれですか松田さんもお子さんはいらっしゃるんですか。
はい、あ、います、はい、
やっぱり野球を
やってます、やってました。はい、
これ関さんね、はい、多分ご本人から言いにくいと思いますので、はい、私は彼に言いますが、今年のね、はい、今治西高のエースの松田君、
お
息子さんなんです実は。
あ、そうなんですねいや私も高校野球好きで、はい、こう見てて、はい、したら、はい、あ、今西のエースが、あ、付属中出身なんだと思って、
ありがとうございます。
で、そうか、じゃあ今治まで行ってっていうので、そうですね、それでこう見てたんですごく名前も覚えてるし、
ありがとうございます、はい、
そうだと惜しかったですね、
はい、ありがとうございます。
決勝でね残念ながら敗れましたけどね、
力足らずでした本当に。
いやいやいや、
はい、
じゃああれですね、じゃあその自分のね息子さんもそこでこうやってるっていうところは、ね、はい、よりまたこう思いもこう強くなりますよね。
そうですね、まあ、今年の夏はちょっと非常に忙しかったです
テレビのね、テレビ中継のも何回か映りましてね、松田さん、
あ、アルプスみたいなところ、
そうそう、
応援席、坊、
うん、はい、ちゃんスタジアムのね、はい、松田さん3回ぐらい僕見ましたね1試合で3回打ったのを僕は確認しておりますんで、
お恥ずかしい話ですね、はい、本当ありがとうございます、本当。
でもやっぱ息子さんもやっぱり、
はい、
松田さん自身もねやっぱ野球を代表としてやってるから、やっぱその姿を見てやっぱ自分も野球やりたいみたいな感じだったんですか。
は
い、
そうですね、まあほぼ強引に、やれという感じで始めてもらったんですけど、まあ幸い好きになってくれましてよかったですね。
だけどね本当にね、一生懸命ね頑張ってね、これは、ま、ちょっとまあ言いにくいことあれなんですが、うん、親御さんもね、自分の息子さん、まあ、娘さんとかがやってる間は一生懸命教えられるんですが、大体、うん、卒業されますとね、
はい、
なかなかその後はねずっと指導されてる方っていうのは僕は少ないんじゃないかと思うんですよ。
あ、なるほど。
その中でね松田さんはもうずっとね、だから息子さんがいらっしゃらない時から、
はい、
で卒業されても、うん、ずっとこうやってお世話をね、続けられておられますんで、これはもう素晴らしいことだと思いますね。
と言ったらね、愛媛のこう野球のこう裾野というかね、子供たちを松田さんが支えてるような、ね、ところはあるんじゃない
です
か。
そんなもう大それたことないんですけど、
いやいやいやいや、はい、そういうやっぱ大人がいないとまたそのチーム成り立たないし、うん、頑張る方がいないと子供たちも育っていかないわけです
よね。いやそうだと思いますよ、でそこにはねやっぱりねこれは松田さん個人の努力は当然あるんですがね、
はい、
当然奥様、うん、ね、ご家族の協力も含めて、うん、それとね一つはこれ欠かせないのはね、
はい、
会社の協力というか会社のご理解がないとなかなか難しい。まあ、我々松山フェニックスでもそうなんですけど、
はい、
と言いますのはね、うん、まあ、これ四国電力の宣伝するわけじゃないですが、やっぱり地域貢献ということですよね。こういうことはやっぱり会社でもねやっぱり我々言われるわけですね。だからそういうスポーツとか、はい、いろんなことで地域に貢献しなさいということも言われましてね、それでまあ会社の理解もありますよね。これは
そうですね、もう本当ありがたいことに、
はい、はい、
だからね、選手をこうサポート、まあ、選手がこうやりやすいようにっていうのはもうね、まあ、そういうふうにぜひしてほしいですけども、はい、そうじゃなくてその指導者、周りの方へのサポートっていうところもあるんですね。
はい、それは大いにあると思いますね。
まあ、先ほどの、まあ、子供がね、まあ、減ってる中で、はい、まあ、どうやってこうじゃあ子供たちを確保するかっていうところでは、
はい、
何かやっぱりその子供たちに野球の魅力を伝えるような、はい、やっぱ活動だったりもしてたりもするんですか。
そうですね、今はまあ SNS が広く広まってますから、うん、やはりそういうところでいろいろチームの PR して、でまあ、年に春とか秋にまあ体験会を開催するんですけど、でまあ、そこの SNS だけではやっぱり子ども集まりませんので、うん、やはり選手のお父さんお母さん方にも頑張っていただいて、知り合いの子どもさんに声かけていただくとかいうことで、
はいはいはい、
集めてきていただいてます、うん、で体験会に来ていただいて、まず身をもって野球の方を見ていただければですね、子どもさんもすごく楽しんでくれますし、
はい、
でそこでまたその1回だけではなくてその後何回かまた練習に見に来てくださいということでお誘いして、うん、 そしてまあ入団にこぎつけていただいて、うん、続けていただくと、その循環ですね。やっぱりここも親御さんのご協力がないと、あのチームも成り立たないというところですね。はいはい、
あれあの、まあ、リトルリーグの場合ね、入部もあるでしょ、全部アメリカと一緒なんですよね。秋でしょ、あれ秋じゃないですか、
うん、年度の始まりは、まあ、アメリカと同じ10月からには考え方になりますけど、はい、まあ、あの日本 の、 その小学校に入る7歳ぐらいの子ですか、4月から新学期になりますから、やはり新学期をもって何かスポーツやらしたいなという親御さん多いんで、うん、まあ、そういう時期に体験会をして、はいはいはい、できるだけ、新しい選手を入団してもらいたいなというふうに取り組んでます、
うん、はい、だから小学生ですからね、うん、6年間あるわけですね、まあ、だからまず中学生もいいでしょ、
は
い、
だからスタートが違うから
ですね、まあ年齢的に中学1年生のこの8月ぐらいまではできる
やれるわけ
ですルールですね、うん、はい、下はもう今は幼稚園児も入りますから、
あ、そうなんですか、は
い、だからねそれだけの幅広い 6年7年のね、うん、子供さんが いらっしゃるわけでしょ。だから練習方法だったりとか、そこらも当然これ変えないかもわけですよね。
大変ですよね。
だから幼稚園、ね、小学校1年生の子にねそんな厳しいことをうわーなんかでねね、ランニングとか言うわけにいかんじゃないですか。だからそれはねやっぱり楽しんで野球を楽しんでもらうと、うん、まあ、特に、まあ、全体そうなんですけどね、だからそういうことでね指導者の方のご苦労というかね、うん、これは相当あると思います。
あ、女子もいらっしゃるんですか。
私のチームは女子も2名おります。
あ、やっぱりそれ、はい、今ね女子野球、いやいや女子野球は増えてるんです
ね。そうですね、はい、
子供さんなんかね逆に女子の方が体格いい子がおりますからね、
はいはいはい、
結構いい球投げる選手いるんですよ、うん、小学生があたぐらいでしたら。
あのよく記事見てるとね、あのその全国大会とかでも、はい、いわゆるこうもう男子混ざって女子がやっぱ中心選手でやってたりっていうのが今あります
ね、
はい、
小学生なんかありますよ。
そういう意味で言ったら女子選手もいて、はい、います。年齢も幅広くて、はい、
そうそうそう、
だいぶこう変わってきてますもんね。
そうです、だからその分ね指導者の方数もいりますよね。指導者の数もいるし、うんうんうん、なおかつその絵の内容、
はい、
だからよく子供さんのことも分かって、やっぱり体の仕組みであるとかな、そういうことも、ね、理解してないと簡単に子供の野球教えれませんからね、だから僕らでも、ね、そうおいそれとね、少年野球の子供に指導はできないですよ。
もしかすると、はい、そのいわゆる社会人野球をねずっと千原さんは監督としてもやってましたけども、逆に子供たちの方がもしかしたら難しいところもあるかもしれない
ですね。いや難しいと思います ね、
は
い、
どうですかその辺は。
ですね、やっぱり投げ方打ち方分からない子にやっぱり教えていくわけですから、うん、これも根気強くしないと、私はもう古い人間ですから、教えるのはもう今は控えてますけど、指導者が9名ほどおります。
あ、そんなにいらっしゃるんですね、
はい、でリトルリーグはその学年別にですね、うん、幼稚園から小学2年生までのチーム、それと3年生から、4年生までのチーム、はい、で5年生6年生のチームというふうに3だけに分かれてますので、うん、そのそれぞれのクラスで大会もございますので、一番下の子が、試合に出れなくて、うん、つまらないということはないですし、うん、そういうふうに分かれて指導者も分けてますので、はい、そこはまずは野球を好きになってもらって、ね、中学生になっても高校生になっても野球を続けてもらいたいという気持ちで、指導者のみんなは教えている状況ですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
僕の世代というかね、まあ、昔からそうだと思いますけど、はい、もう試合に出れるようになるように頑張れみたいな、そういうことではなくて、うん、まずやっぱ小学生の頃からは楽しんでっていうことですね。
そうですね、はいはい、
もうそれが一番大事だと思いますよ、だからその勝った負けたばっかりね、はい、勝敗とかそんなことばっかりやってるとね、当然出れない子は面白くないわけで、
はい、でも僕小学校学童野球やってましたけど、はい、もうとりあえずもう4年生5年生の間は、はい、絶対出れないっていうようなチームだったんで、
はい、リトルさんはねそうやって分けてますから、
うん、
その中でもね工夫されてね、まずは野球を好きになってもらう、楽しく野球やってもらうとね、ここが一番松田さん大事ですよね。
そうですね、やっぱり技術的なところはまた小学生ですから、うん、理解もなかなかできませんので、はい、やっぱり最低限野球を好きになってもらって、うん、そして、まあ、好きになった子はやっぱり自分で努力もしますから、
はいはいはい、
そこでね指導者はその子 の、 その背中を押すような形でやる気を、上げるような指導を、心がけるようにしてるんですけど、はい、
さっきねちょっと言ってました、野球は道具が高いからっていうのでね、もしかしたらちょっと親御さんもちょっと考えてしまうところもあるのかもしれないですけど、実際子供野球やりたいって言った時にやっぱ結構親の負担って大変なんですか。
そうですね、やっぱりグローブもバットもやっぱ高いですけど、うん、やっぱ子供の頑張ってる姿見ると、まあ、ついついお父さんお母さんも、うん、 どちらかというとおじいちゃんおばあちゃんの負担が増えるんじゃないかなという感じですね。
ランドセルと一緒ですね。
そうですね。これはね、はい、おじいちゃんおばあちゃんが協力してあげないと、
はいはいはい、
親さんは大変ですよ。これは
あとよくこう記事とかに出るんですけど、はい、いわゆる野球ってまずそのリーグもいっぱいあるし、例えば中学になったら今度軟式野球って学校の、ね、はい、部活動っていうのもありますけども、はいはいはい、そのやっぱりこの少年硬式っていうところの魅力というか、はい、最大の利点っていうのはどんなところになるんでしょうか。
そうですね、軟式と硬式やっぱりボールが違いますんで、うんうん、私も両方経験ありますけど、はい、硬式はやっぱりバットに当たって、その感触ですよね、やっぱりこれは軟式にはまた変えれないものありますし、それぞれ軟式も硬式もいいところあると思うんですけど、はい、まあ、そういうことで硬式を選んでいただければ、できればその中学校になっても硬式をしてもらったらなということで、指導もしてます。
僕なんかで見たんですけど、はい、その学校の部活動を選ぶか、はい、いわゆる硬式を選ぶかで、はい、甲子園を目指すんであれば野手は絶対リトルとかボーイズとか硬式を小さい頃からやった方がいい、ピッチャーはいろいろね、負担ももしかしたらあるかもしれないから、はいはい、軟式でもいいのかもしれないけども、野手は絶対硬式だっていう、なんかそういうのを僕見たりして、実際どうなんだろうなって僕一回聞いてみたかったんですけど、
ここははっきりしたことはちょっと言いにくいですけど、はい、確かに硬式やってたら高校野球上がって、例えば即戦力ということもありえますよね、慣れてますから、
ボールが一緒ですからね、
はい、ですよね、はい、よくね1年生でね、この夏の甲子園とか見てても、そうです、そうです、1年生でバンバン主力張ってる子たちがね、はい、いたりしますけど、
それで最初から1年生からね、例えば試合に出て、ということになったら、特にピッチャーなくなりますとやっぱり投げすぎということもなりますし、高校生の3年間のうち1年2年3年と全て出ればそれはいいですけど、やっぱり肩や肘の疲労とかも考えると、そこはやっぱり指導者の方々もいろいろ考えた上で、その試合に出すとかいうことも今は考えないといけないと思いますし、高校野球 もう今は分業制ですね、ピッチャーも、
仙台育英みたいに、ね、ピッチャーは3人も4人も A ピッチャーがいたらっていうチームの方がやっぱりね今は強いですね。
どこもそういうね、なかなかそういう選手揃いませんからね。だからね、僕は常に松田さんね、投げる練習、ピッチャーの方に投げたり、投げますでしょ、だからやっぱり投げた時はあとは休ませたり、やっぱりね、休養とそれをうまいことバランスを ね整えると、取っていくということが大事なことでね、だからそれはだからあんまり勝ち負けにこだわりすぎますと、どうしても勝つためには、そのいい子をね、やっぱり要は技術力の高い子をどうしてもつぎ込むじゃないですか、それが続くと今度疲労して、体が疲労しておかしなったりね、するわけでね、だからそこらはうまいことね、子供さんの前特によく考えてやらないと、だから勝利至上主義ではなかなかね、
リトルリーグは球数制限もありますし、
ありますから、
やっぱり、
一定数投げましたら次の試合投げれないとか、
投げれないと、
そういうふうにちゃんと子供の体を守るようなルールになっております。
はい、やっぱその将来を見据えた指導法っていうのにどんどん変わってきてるということですかね。はいはい、
だからね、普段の練習からそこら辺を考えていかないと、ただね、投げなくてその球数制限と決めてやるんじゃなくて、はい、例えば投げたいときは投げていいと思うんですよね、子供さんでも、あとは休ませたらいいわけですね。だからちょっとなんか掴みかけてこう子供が夢中になって投げてる、ピッチャーなんかの場合ね、練習やってるわけ、やるわけでしょ、その時にお前が何球投げたからやめとけとか言う、でもね、これもちょっとね、どうかなと思う、
難しいですね、それね、
非常に難しいですね、
確かに子供ってもうハマったらもっともっとって気持ちは出てきますもんね。
だけどね、そこでね、やっぱりだから指導者のね、力量というか、指導力がものすごくこれ影響するわけですよ。
松田さん大変ですね。
いやもう私は裏方ですから、もう本当指導者の皆さんが本当大変です。やっぱり怪我させると親御さんにも申し訳ないですし、子供の将来もね、やっぱりこれから野球を続けていってもらう子たちにはもう怪我のないようにまずは上に送り出すことが我々の役割かなと思ってます。
それでこう楽しさも野球の楽しさも教えて、
そうですね、でそこでね、やっぱり子供さんとのコミュニケーション、それと親御さんとのコミュニケーションも取らないかもですね、だから普段のね、野球だけのことじゃなくて、で例えばちゃんとね、これ野球だけで勉強全然してないんじゃダメだから、勉強の方はどうですかとかね、そこらも含めて指導者はいろんなことをね、
そうですね、
だから学校の先生なんかとある意味コミュニケーションを取ることも必要な時もあるかも分かりません、これは、
もう一つ僕もちょっと聞いてみたんですが、やっぱでもレベルの高い指導を受けられるっていう点では、どうでしょう、やっぱりこのリトルリーグっていうのはその最適な環境の一つではあるんですか、やっぱり。
そうですね、ここはもう指導者 の、 まあ、旧暦にもよると思うんですけど、うんうん、やっぱりそこのところは歴史もあるチームですから、はい、しっかりした指導もしておりますので、もうそこは技術的なことももちろん教えますけど、まあ、あまり細かいことはね、うんうん、してもなかなか子どももまだ理解できませんから、はい、まずは本当思い切り投げて思い切り打つとか、うん、思い切り走るとか、うん、そういうところでやっぱり子どもの成長を促していくような指導というのはもう大事かなと思ってます。
やっぱでも昔と比べて今の子どもの方が力がこう昔よりレベルが上がってるというか、そもそもまあ食べるももちろん変わってきてるし、いろんなこうトレーニングの方法もね、子どもからこう違ってるし、はい、そういう点ではどうなんですか。
そこはまだ小学生は昔と変わらないですね。
あ、そこはやっぱ分からないですね。その後ってことです
ね。高校生になるとやっぱり筋トレなんかも今もしてますから、うん、甲子園出てる選手も大きい選手も多いですけど、小学生の間は成長の早い子もいれば、うん、成長の遅い子もいますから、
いろいろね、
はい、そこで大きな差はやっぱりありますね。なるほど。かといって成長の早い子が6年生ですごい球投げてたといっても成長はそこで止まって、中学高校になったら、あんまり活躍できなかったという例もありますので、うん、まあ、そうですね、そこはやっぱり本人のやっぱ努力かと思います。はいは
い、もうちょっとすみません、僕聞きたいことちょっといっぱいあって。
どんどん聞
いてください。いいですか。やっぱこの野球王国をね、愛媛もう一回こう復活させていくっていう中で、はいはい、やっぱ見てると今ってこう、ね、昔は多分その地元の松山商業に入って甲子園行くぞみたいな流れがあったかと思うんですけど、うん、県外にやっぱりどんどんいい子たちがやっぱこう出てくっていうのは、はい、やっぱりこう増えてるような時代ですか。
そうですね、まあ、私も息子の中学の野球も見てきましたけど、はい、やっぱり優秀な子が県外に行ってしまう、うん、はい、事例はよく見てますので、なんかやっぱり寂しいかな、やっぱり愛媛県のために頑張ってもらいたいなという気持ちもあるんですけど、やっぱり子供は子供で、ね、甲子園に行きたいとか、はい、強いところで自分の力を試したい気持ちがありますので、それを非難することもできませんのでね。
なるほど、
はい、
だからあれ松田さんあれでしょ、例えば全国大会ね、エイメルドさんが出られて、はい、でも都会の方でしたらね、はい、小学校の時からエイ選手をマークしてますから、
ね、らしいですね、もう、うん、
そうですね、だからそのエイメルドのまあ選手が活躍しますでしょ、はい、で例えばオールジャパンとか選ばれたりするじゃないですか、うんうんうん、そしたらもう当然マークしとるわけですね、はい、だから今度中学校入ってね、はい、今度高校行く時に当然誘いに来ますよ。
うん、やっぱりそのスカウトの方とかもやっぱり見に来たりもする。
やっぱり時期になると中学の公式チームの指導者さんなんかはやっぱり見に来られますね。
やっぱり、はい、そうか、なんかねそこがこうすごくこう難しいところなんですけど、子どもたちをねやっぱりやりたいようにさせてあげたいけども、うん、なんか大人が見るとね、いや愛媛でプレーしてくれってさっきの松田さんみたいなこともなんかすごくわかるし、
当然県が出るとお金もかかるしね、親御さんも大変なんですけど、だからそこらはね本当難しい問題だと思いますね。はい、
これからその愛媛リトルリーグっていうのはこうどういうこうチームにしていきたいなって思ってますか。はい、
そうですね、幸い昨年今年と、まあ、全国大会にも出場できまして、
すごい
本当に親御さんのご協力があって、うん、で指導者もしっかり指導した上での結果だったんですけど、まあ、できればそのこれで終わりではなくって、今後も、まあ、他のチームから目標にされるようなチームとして、うん、選手の数も集めたいし、それによってまたいろいろ県外にも試合に出ていって、うん、まあ、武者修行じゃないですけど、子どもたちにはその広い視野で野球を見てもらいたいなと思ってます。うん、やっぱりこのここ数年のコロナで練習のできない時もあったり、はい、県外のチームともできない時期もありましたんで、これはもう小中高それぞれがいろんな制限があったと思いますんで、うん、そういうところでちょっと、レベルも少し下がったんではないかなというふうな感じがしますんで、うん、やっぱりどんどんどんどん、外にも出ていった上でいろんなチームと交流してね、うん、お友達も作って、それで将来高校野球で対決することができたらいいんじゃないかなと私いつも思ってますね。
い
です
ね、
はい、
でね、また将来ねなんかこう、はい、愛媛の野球のためになんかこう戻ってきてくれたらいいですよ ね、 自分の原点はやっぱり愛媛だと思ってね、
はいはいはい、そうですね、帰ってきてもフェニックスでプレーしていただい
て、いやいやもう本当そうなんです、
いいんじゃないかと思いますよ。
本当にありがたいことだね、
は
い、
ぜひ松田さん息子さんも、はい、いつかは、
はい、
いやもっとねプロ野球とかがね、
いやそれはもう、
本当ね息子さんもね、
はい、
いずれふるさとに帰ってきて、はい、まあ、フェニックスでよければいつでも
機会ありましたらぜひともお願いします。
お話 しますんで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はいはい。
であのちょっと、ね、教えてほしいんですが、あの今練習はどちらでやられてるんですか。
練習はあの勝岡町にあの専用のグラウンドがございまして。はは、
専用グラウンドをお持ちなんですね、は
いはい、そうなんですよ。
やっぱそういう環境面はやっぱりいいですね。
そうですね、もう恵まれてますね、うん、やっぱりあの広い、ね、
はい、あ、素晴らしい、やっぱ歴史もあるし、
はい、
やっぱ全国にも出るし、
はい、
あの愛媛の子供たちの、全国的に見た愛媛の子供たちのレベルっていうのはどうなんですか。
そうですね、
小学生年代というか、
昨年その全国大会出た時に、はい、幸いにもその準優勝させていただきまして、
すごい、
これはすごい。
やっぱりかなり練習はあの今もしてますね。で、まあ、今年去年準優勝だった大会に今年も8月の後半ですが出ることになってまして、はいはいはい、本当にもうこれはもう目標は優勝かなというふうにして今も練習を取り組んでるんですけど、やっぱり目標はね、出る以上は高い方がいいと思いますんで、はい、できる限り県外チームなんかとも練習試合もして、やっぱりあの広い目で野球を知って、で、その上で、やっぱり上にてっぺんを取りに臨むという姿勢を今の選手は持ってくれてますんで、うん、もう非常に頼もしいですね、はい、
才能豊かな選手からね。
いや本当そうだと思います、ね、
はい、まあ、この子たちがねこれからまた中学野球、うん、高校野球となって、うん、ずっと続けて野球してもらうのがもう我々指導者のもう一番の望みですんで、
はい
はい、もうそれができたらもう本当にあのやりがいがあったかなという感じですね、
うん、
はい。
こういう方がいらっしゃらないとね、
はい、
その野球というスポーツは成り立っていかないわけですから、だからね本当にねこれからも頑張ってもらいたいと思います、
ね、
まあ、あのぜひともね、うん、あの素晴らしい方が代表をやられてる愛媛リトルさんにね、
はい、
皆さんあの本当これからね野球を、
ね、
やりたいというお子さんがいらっしゃる、はい、お父さんお母さん、はい、ぜひともね入部していただきたいと思います、はい、
ぜひともお問い合わせお願いします、はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
愛媛リトルリーグはホームページとかってあったりするんですか。は
い、ホームページもございますし、あのインスタグラムもあの開設しておりますんで、
はい
はい、
愛媛はひらがなで、はい、愛媛リトルリーグで検索していただければ、
はい
はいはい、いいかなと思います、
はい、よろしくお願いします、はいはい、
ぜひあの松田さんまたね、あれですね、いつかあの選手子供さんもなんかこう取材に行くなりなんかでこうね番組に出ていただいたらいつか面白いかなと思って、
ぜひともお願いしたいと思います、本当、はい、
連れてきてください、
はい
はいはい、
千原さんがあの小学生の野球少年とどんな会話をするのか僕ちょっと楽しみだったりしますけど
見てみたいですね、
楽しみですね、それ
は、
はい、はい、ぜひまたよろしくお願いします。
ありがとうございます。
はい、
はい、
というわけで今回のゲストはですね、愛媛リトルリーグ代表の松田秀友さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
羽ばたけ不死鳥、ネクストステージ松山フェニックス第27回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、今回はですね愛媛リトルの代表松田秀友さんをゲストにお迎えしてお送りしました、はい、すごくこう穏やかな方ですごく落ち着いてらっしゃる方だなという感じがしました。
だけどあの野球大使はね、うん、本当に熱い方でね、
であ
の今現在在籍してる選手もね、本当有望選手はかなりの数いるんですよ。
あ、なるほど、
あの関さんこの間のトートのね、
はい、
始球式やって、
はい、選手
なんかもね松田さんとかもね、
はいはいはいはい、
所属選手
で、
これからねまた愛媛の野球界をね、
あ
の盛り上げてくれると思いますよ。
なるほど、
はい、
そしてねあのぜひあの親御さんとかもねこの前聞いてらっしゃって、もし野球にこう興味があると、
そうですね、
もし野球やらせてみたいという場合は、はい、ぜひまたこの愛媛リトルというのもね、
そうですね、
こう検索していただければと思います、
はいはい、
さてこの番組過去の放送を松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてみてください。それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。いいよ、いいよ、野球王国。